タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオ、今回も始めていきましょう。
はい、
この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。
はい、
今回は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き選択理論心理学という話なんですけれども、前回話したのが選択理論心理学って何ぞやっていうところを話しましたと。
ね、覚えてます。
で、人間の行動っていうのは選択によって行われてますよと、で、その選択にはイデアっていうかさ、まあ、上位世界があって、上質世界があって、
謎ワードね。
そうそうそう。自分の理想があって、その理想に向かって動いてますと。
はい、
でもってその理想に向けての最善の策を選び続けてるのが人間の行動なんじゃないですかと、いうのが、選択理論心理学の概要でしたと。で、まあ、そこをまあ今日深掘っていきましょうと。前回概要を話したんでね、いうお話になってますと。まず人間の行動に対する心理学、一応行動心理学なんでね、行動に対する、メカニズムというか、というものがこの選択理論心理学で重要視されてて、まず行動に至るまで考えてみましょうってお話ですね。これよくね、選択理論心理学では、まあ、車に例えられることがあるんですけど、さっき言った上質世界、理想の自分っているじゃん、その理想の自分に対する5つの欲求って前回話したよね。
はいはい、生存とかね。
そうそう、あの5つの欲求が、まあ、車でいうエンジンです。だからそれが、まあ、動力源になってるという話ですね。
はい、
でそれに対して4つのものがタイヤになってるっていうイメージ。
はいはい、
その4つのものが稼働して行動に移る、いう話です。その4つが何かっていうと、まず1つ、思考、
はい、
まあ、考えるとか思い出すとかね、想像するっていう行為、でもう1つが、行為になってます。歩く、話す、食べるとか、はい、っていうことだね。だからまあ簡単に言うと、その行動と違うんかいみたいな話になってくると思うけど、まあ、メモを取るがまあ分かりやすいんだけど、メモを取るが行動なわけで、でそのメモを取るまでの過程 でさ、ペンを持つとか、ノートを開くとか、それが行為になるって感じかな。
なるほど。
メモを取る行為のことをノートを開いてペンで文字を書くとはまあ言わないじゃない、っていう感じのなんかニュアンスの違いの
一部、
でそれがまあ一応前輪になってるところっていうの、車で言うね、で後輪の部分が、感情、もう喜怒哀楽で純粋に、でもう一つが生理反応、汗かくとかさ、過呼吸になっちゃうとか、あの何、熱いもの触れたらうわって手を離すじゃない、ああいう生理反応とかが、まあ、後輪になってると、車で言うね、でもって車でいうハンドルのところ、コントロールするところが願望、
願望、
そうっていう、まあ、この6つの要素が兼ね備わって人間の行動っていうのは、行動に現れるよっていう話ですね、になってますと。で、まあ、この選択理論心理学は前回ちょっとお話ししたけど、まあ、リーダー学っていう話、基本的には、で他人の行動を制御しましょうよっていうか、まあ、ある程度コントロールしていきましょうよっていう理屈なんですけど、これでコントロールできる箇所、他人から、コントロールできる箇所っていうのは車の前輪に当たる部分だけだよねっていうお話ですね。後輪の部分って無理じゃないっていう、制御できないじゃない、感情と生理反応、っていうのは、コントロールできないと。で願望とか基本的要求っていうのも、基本的要求を大きくしようとか小さくしようという動き、エンジンの部分、で外からはちょっと干渉不可能、で願望のところもハンドルもう持ってるのは本人であって、他人がその願望をなんか揺れ動かすことって不可能じゃない、なので我々が、誰か他人を動かして行動に移してほしい、時に行動、実際にコントロールできる思考と行為だけになる、いうのが、一応の理屈になってます、他のところはじゃあどうなってるのっていうと、本人に決めてもらうしかない、まあ、なので選択理論ですね、本人に選択してもらうしかないと、いうところになってますと。 で、これらのね、行為と思考は、
うん、
まあ、我々からある程度コントロールできると。
はい。
まあ、ある程度コントロールできるっていう言い方もね、なんか難しいけどさ、
うん、
思考をコントロールするって、まあ、いわば今までの心理学でやってきた、
うん、
マインドコントロールの話とかね、
うん、
まあ、あったし、行為の話であっても、
うん、
何これやってくださいって言えばやってくれるじゃん、純粋、
うんうんうんうん、
っていうので、まあ、コントロール可能、
うん、
なんだけど生理反応と感情願望基本的欲求はコントロールできない、
うん、
それもでもコントロールしないと行動に移してくれないよねっていう、はい、最終的には、
うんうんうん、
っていうところなので、まあ、全部ひっくるめて我々が干渉できるところできないところってちゃんと見極めて、
うん、
できないところをじゃあどうやって動かしていくのかっていう話、
うん、なるほど、はいはい、
になってきます。生理反応とか感情とかね、
うんうんうん、
になってきますと、それらをまあコントロールすることで人間の相手の行動っていうのは間接的にコントロールできるっていう考え方になってますと。
うん、なるほど。
ここでまあ一番大事になってくるお話はやっぱり、車でもね大事になってくると思うんだけど、エンジンの部分、
はいはい、
でこれは前回話したけど、その基本的欲求、
うん、
5つあったよね、力とか愛とか、
うん、
それがどのぐらいのまあ熱量とかがあるのか、
うんうんうん、
であって、でその行動の原動力には上位世界でさ自分自身のイデアがある人、うん、
はい、
そのイデアがどこに向かってるのかって見極めましょうと、
はい、
いう話になってくるんだけど、これ選択理論心理学っていうのが基本的に、コミュニケーションと、リーダー学っていうところを強めに取ってる分野でもあるので、そこを動かす基本的欲求とか願望とかを動かす一つのキーワードとしては需要っていうワードになってますと。
需要、
需要、受け入れるっていうことですよね、
は
い、
うんうんうん、
でここで一つのキーワードが需要と許容の違いっていう、ね、
なるほど、
お話です。なんか似てるよね、字面も、
うん、
受けるに容器のようで需要じゃない、
うん、
許すに容器のようで許容と、
はいはい、
で、まあ、結論から言うと許容じゃなくて需要しましょうっていう話、
はいはいはいはい、
になってます。で、許容と需要何ちゃうねんっていう話だと、許容っていうのはやってもいいよっていう考え方、
はいはい、
まあ、タイガが例えばまあ、何かしらのご飯食べたいみたいな、
うんうん、
ご飯食べるとき、バーガーキング行こうぜって言ってきたとするんじゃん、
うん、
まあ、別にバーガーキングでもいいよが許容ですね、
うんうんうん、
でいいじゃんバーガーキング行こう行こうが重要ですと。
ああ、なるほどね、うん、はいはいはいはい、
タイガは今そういうの食べたい気分なのにいいじゃんいいじゃん、
はいはい、
が重要です、まあ、バーガーキングでもいいよが許容ですみたいな、
はいはいはいはい、
それでもいいよなのか、タイガはそう考えたのね、じゃあそれ素晴らしいですね行きましょうが重要ですと。
なるほど、肯定ですね。
そうそうそうそう、うんうん、この重要許容じゃなくて重要をするっていうことによって、まあ、相手の感情がさ、まあ、いい方向に働くじゃない、
うん、
で生理反応としても、まあ、生理反応よくある発汗、汗が冷や汗とかね、
うん、
とか心拍数上がるとか、
うん、
っていうのも、まあ、抑えられるっていうか、
うん、
平穏な感じになると、
はい、
なので、まあ、行動、まあ、制御ができる、できる、
うん、
でもって相手の願望ハンドルも、まあ、ある程度握れるというか、
うんうん、
だし欲求に対してもエンジンの損なわない、
うん、
動かし方ができる、
うん、
っていう意味で許容ではなくて受容していきましょうと。
なるほど。
で受容することによって動かして動いてくれる、
うん、
積極的にね、例えば消極的に自分からあんまり物を話せないみたいな、
うんうん、
人も話してもいいよじゃなくて聞かせてほしいなだと受容になるよみたいな、
はい、うんうんうん、なるほど、
うん、っていうのが大事になってきますよってお話になってますと、まあ、心理学なのかこれみたいな話あるけどね、コミュニケーション学ちゃうんかみたいな、
うんうんうんうん、
絶妙なラインであるけど、
なるほどね、今よくあるわな、
あ、そうよくある話、うん、でまあこれが一応この他人っていうね車の動かし方になってますと、
うん
うん、でそれらの行動のまあ結果行動するじゃない実際に、
うんうんうん、
した結果なんかイメージと違えなみたいな、
うん、
行動したけど理想の自分に近づかなかったなみたいなパターンっていうのがね、
はいはいはい、
人間あると思うんですよ、
うん、
その時に生み出されるのが創造性であろうっていうのがこの理屈になってます。
ほう、
まあ、作り出すっていうこと、
うん、
なので、まあ、新しいアイディアとか、
うん、
新しいものっていうのは理想、何かしらの理想の形があって、その理想が叶わなかった時に初めて生まれるものであるっていう、
あー、なるほど。
不満がない時に独創性のある想像っていうのはできないんじゃないかっていう、
なるほどなるほど。
っていうのも、まあ、これも本当に社会人のリーダー論ですよね、ほぼほぼ。
うん、何、成功は失敗のもとも的なやつ、
まあ、そうそうそう、結果するまあ成功はっていうかね、そうそう、
まあまあ成功はって、まあ、うん、想像はってい
う
かね、
そうそうそう、
それはね、
新しいものを生み出す時っていうのは何かしらの失敗とか何かしらの叶わない何かがあってこそ生まれるものがあるっていう考え方っす
わ。なるほど、なんかもう心理学から離れてきた気がする
心理学めっちゃ離れてるんだけど、うん、まあこういう考えが元になってるっていうね、うん、
はいはい、
お話であって、まあ、この選択理論、まあ、これは選択理論を用いたマネジメントの方法なんで、マネジメント学です、ね、
うん、
どっちかっていうとね。
なるほど。
で、まあ、これらを用いたその、まあ、マネジメントの方にちょっとだけもうちょっと入っていくけど、
うん、
これらを内発的マネジメントと、本人から動いてもらおうよっていうマネジメントですね。
はいはい、内部で発する、
そう、内発的だね。
はいはい、
まあ例で言うと外発、まあ、逆に外発的ってのもあるんだけど、
うん、
外発的っていうのはやれって言われたからやりましたっていうやつ。
ああ、なるほど。
内発的っていうのはこれ必要だと思うんでやってきましたっていうやつ。
はいはい、うん、うん、
やれって言われなくてもやっといたよみたいな。
ああ、なるほど。
まあ超端的に言うとね、うん、こう内発的を、内発的な動機づけから起こした行動にはさっきの理論で言うと独創性が生まれやすい、自分で考えた結果だから、
うん、
自分で考えて行った行動には創造性がついてくる。
ああ、なるほどね、
うん、
うんうんうん、
やれって言われてやった結果、やった行動、外発的な動機づけから行われた行動には独創性、創造性がついてこないと、
はい、
いうのが、まあ、この選択理論を用いたマネジメントになってて、
うん、
まあ、結果的にこのマネジメントで、まあ、会社側の都合っていうか会社側の言い分だけど、自分の会社がもっとより良くなってくるにはどうしたらいいかっていう話になっていくと、
うん、
内発的な動機づけをすることによって内発的に自発的に動く人が増えていけば会社ってよく回るんじゃねえのっていう、
うんうんうん、
のが、この選択理論を用いたマネジメントの話になってます。
まあまあ、わかるわかる
わかるわかるわかる、うん、っていうのが、まあ、このマネジメントと選択理論の行動に対する、ね、
うんうん、
内訳になってますと。で、これ当然、まあ、聞いててわかると思うんだけど、ちょっと無理あるよねっていう話もあるんですよね。
はいはい、お、うん、
無理あるよねっていうか、
うん、
これ賛否両論の意見ですね、選択理論心理学、うんうんうん、で、そもそもこの選択理論心理学って言ったけど、選択理論心理学って応用心理学の間に、ね、なかったじゃない、
こう、うん、なかった
なかったじゃない、
うん、
これって行動心理学の中の選択理論っていう説なんだよね、あくまで。
まあそうだよね、まあそうね、
うん、そうそう、まあそれをまあ分かりやすく選択理論心理学って言ってる人もいるし、うんうん、っていう分け方になってて、
うん、
あくまで1個の説であって、
はいはい、
行動心理学の中でも結構賛否分かれる、この
感じ。はいはいはいはい。
で、何にそんなに、賛否集まってるのかっていうと、
うん、
超大雑把に言うと、
うん、
人間そんな合理的じゃなくねっていうのがまず1個の。
はいはいはい、それは分かる、めちゃくちゃ分かる。
この選択理論って人間最善を選択取ってるよねっていうのが前回の概要でも話したけど、
うん、
前提じゃない。
はいはい、
人間はなりたい自分にっていうのがあって、そこに対しての最善の策を取り続けてるんだと、
うん、
その欲求、5つの欲求、楽しいとか自由とか生きたいとか力が欲しいとか、うん、所属したいとかっていう欲求に対して最善の策を取ってるはずだっていうね、
うん、
話あったけど、そんな人間合理的じゃないでしょ、
はい、
っていうのがまず一つ目の引っかかりポイントになってて、
うん、
で、もう一つが、あの、そもそもその最善を託っていうのを意識しないんだったら、行動心理学の元である、人間は無意識に行動して理由付け後から行うんだっていうやつに、
うんうんうん、
乗っ取っちゃってねみたいな、反発できないじゃんっていう、
はいはい、
最善っていうのを無意識に行ってんだったらね、
うん、
でもって無意識に行ってんだったら最善かどうかも分かんねえじゃんみたいな、
ああなるほどね、はいはい、
っていう理屈もまああったりというところで、
うんうん、
この選択心理論心理学っていうのは心理学上はめちゃくちゃ賛否両論ある、
うんうんうん、
だけどマネジメント上はこうした方がいいって何となく分かるじゃん、
分かる、
マネジメント上はね、
うん、
っていう意味で心理学としては結構あやふや、
うん、
正しいのか正しくないのか分かんない、
うん、
けどマネジメントとして今最後の方に話したらマネジメントとして、うん、まあこういうね理屈があってこうやっていくと人間関係でスムーズになるんじゃないっていうのがあるし、
うん、
元はそこから派生してるものなので、そのマネジメント学から派生したものなので結構結論ありきで語られることがあると、需要じゃなくて許容、あ、許容じゃなくて需要しましょうとかも、それが言いたいがための理屈を固めてんじゃないのっていう、で内発的とかもだってもう言われたら当然じゃない、
うん、
自分から考えて動く人が多い組織の方がいいですよってさ、
うん、
言われればそれはそうだってなるじゃない。そこに対しての理屈固めで、
はいはい、
こういう理論を固めてるだけっていう説もあったりして、まあ、賛否両論になってるんですね、
うんうんうん、
でこの賛否両論、まあ、最後にこれ次回になるんだけど、
うん、
次回この賛否両論いろんな意見を持ってくるので、そこを含めてこの選択理論とかについてみんなはまあどう考えるのかっていうところでみんなに考えてもらおうで、この選択理論心理学終わろうかなと思ってます。
はいはいはいはい、
っていうのがまあ今回のお話でした。
なるほど、まあ別にね、聞いてる僕らからしたらねどっちもいいっすけどね心理学として適正かなんてさ、
うん、
どうでもいいっすね、
うん、どうでもいい、
あの我々ただ生活してる人間からすると それが身になるかどうかの話であるから、うんね、まあ聞いてる人たちもいいとこだけつまめばいいんじゃないって思っちゃうよね
、うん
うん、
まあ、結果これはあのまあ何最初の前回言ったけどさ、
うん、
気持ちよく行動してもらうよって話、
うんうんうん、
じゃない、人間はなんかストレスかかるっていうかさ、
うん、
嫌な方じゃなくて、まあ、この行動が自分のためになると思って行動してもらった方が気持ちいいじゃない、
うんうん
う
ん、
っていう理屈なのにそこに乗っ取ってないのどうなのみたいな、
はいはい、
本当にその理屈需要許容じゃなくて需要みたいな、
うんうん、
動きとかで人間気持ちよく動いてくれるの本当に、
うんうん
ってところが崩れるともう根幹崩れてるよねっていう、
そうね、根幹が弱いよね、
そうそうそうそうっていうのもあるからさ、心理学的に正しい間違ってるってもそうだけど本当にそれでいいのっていうのはある、
うん、
内発的な動機づけっていうのは俺たちにとってはさいいじゃない、
うん、
このでもサンプル2だからさ、
はいはいはい、
他の人はなんか言われたことやる方が楽だって人もいると思うんだよ、
まあまあまあまあまあそうね、うんうんうん、
そこにアプローチできてんのって話は当然あって、
うん
うん、で組織として良くなるのは確かにそうだけど、
うん、
人によってだよねっていうさ、
いやそうじゃない、なんか内発的動機づけとかもさ、
うん、
想像メリットとして創造性がついてくるってことでしょ。
そうそうそうそう、
でも創造性がつくことがイデアに向かってんのって話は各個人によるって話だもんね、
のに、まあ、そこの結論ありきで話してるから、
うん、
結果それって会社の都合で会社がよく回るにはこういう風にした方がいいっていうのはあるけど、
うんうん、
一人一人ちゃんと考えられてるのっていう、
うんうんうん、
お話はやっぱり心理学として正しい間違ってるもそうだし、この選択というのを取り入れることがなんか何も考えずに取り入れることがいいのか悪いのかっていうのは、
うんうんうん、
当然出てくるよねっていう、
うんうんうん、いやなんかわかるわ、なんか場合によっては全然外発的動機づけの方が回る組織もあるはずというか、
うん
うん、無駄に創造性入れんなって話もあるわけじゃないとか、そういう人たちが集まってる中でそれが苦痛とかね、
うん、
あいっぱいあるからね、うん、なんか自分の業界とか含めるとまあ内発的動機づけの方がいいんじゃないって言えるけど、
そうそう
そう、うん、逆にね創造性がない方がちょっとダメでしょみたいな感じは言えるけどね、
うん、それも俺、うん、もう本当に俺とタイガーの業界近いところにあって、
うん、
近いことやってるからそうなだけであって、でもって一般的にはそうかもしれないけどねみたいな、
うんうんうん、
人によってはそれ苦痛に感じる、
うん、
だろうしっていうのもあるから、何無感慨にこれ取り入れてもねえみたいな、
うん、そうね
って話になってくるっていう人がいるんだよね一定数、
うん、はい、
でこれは選択理論心理学の支持してる人たちにもそういう意見もある、
はいはい、
一部取り入れるのはいいけど、なんか 全工程でやるべきもんじゃないよねっていう意見もまあある、
うん、まあそうだよね、うん、話題の種ですよ、うん、
になってるので、まあ、その辺の賛否っていうのは、ね、分かんないっていうか自分でちゃんと考えてねっていう理屈ですよね。
うんうんうんうんうん。そうね、まあ、今回はね許容と需要、内発外発が大きなテーマですね、
うんうん、
今回の話の中だとね、うん、ね、許容をすること多いですから気をつけようと思いますけどね。
ね、まあ人間関係対コミュニケーションで考えたら、まあ、需要の方がいいんだろうなと。
うん、どっちでもいいってよくですね。どっちでもいいな
ぁ
って
、
うん、
以上それでいいんだよ。
そうそうそう、うん、聞いてもいいけどとか、
うん、
話してもいいけどとか、ね、言うよね。
言うね。
フラッと言っちゃうね。
そう、フラッと言っちゃうね。
そう、う
ん、その辺はまあ、まあ、良くないよねっていうのは、まあコミュニケーション上で、
うん、そうそうそうそう、なんそうね、
それじゃ相手動いてくれないよっていうのが、まあ、結果の話ではあるから。
そうだね、相手を動かす、うん、そうね、相手を動かすともなんかちょっと違う気がするんだよね。だから上司としてはって話かもしれない、
うんうん、
上司としてはそうだよね。うんうん、
まあそうね、上司としてね、部下がこんなこと行動しました、
そうそうそう、
まあ、やってもいいけどじゃあ、
そうそうそう、
次動いてくんないよ。
そう、この許容と需要のなんか良し悪しを、
うん、
その相手を動かすために用いるものでもないような気がして、まあ、まあならない、なんとなく普通に相手に気持ちよく言葉を受け取ってもらうための許容と需要であってっていう話でね、うん
うん、
なんかそっちの方が俺色濃く伝わるわ、なんか伝わるというか対等の関係の方がなんかこれを気をつけようと思う、うん、
はいはいはい、うん、
なんかね、何でもでもいいっていうのをなんか聞いてたら嫌な気持ちになる気がするし、
そうね、
うん、俺はそれでもいいけどとか、
うんまあ、だそうなると、まあ、提案してくれなくなるし、
そうそうそうそうそう、
まあ、行動に伴ってこないっていうのは、
ね、そうね、うんうん、
どこ行きたいって聞いた時に、あ、ここって言って、うん、まあそれでもいいかって言われたら次答えてくれなくなっちゃう。
他の方がいいんじゃないのって思っちゃうよね。そうそうそう、受け取った側としては
そうね、
うん、
でもいいんだったら何か他にいいものあんのみたいな、
そうそうそう、
じゃあお前の言うとりにするけどってなるから、
そう、俺の言ったらよくなかったのかなって思っちゃうからね。いやだから 上司と部下とかではないんだよな、なんかすごいそういう場面で感じることが多いね、需要と許容は気をつけよう。
でもってね、まあ、もう一個その批判の話で言うと、
うん
まあ、あの行動心理学の方では環境と遺伝っていう話があったんでね、
うんうんうん、
だからもう生まれつきのものがあるっていう話、
なるほどね、
遺伝だとね、
うん、
と育ってきた環境で違うじゃないみたいな話、
うんうん、
ガン虫やんけっていうのが批判ポイントになんだよ、
うん
うん、
まあ分かんなくはないね。
日本人と海外の人と同じにしちゃっていいのっていう議論ですよ。
はいはいはいはい、
まあ、日本人で日本で育ってきた人とアメリカで生まれて世界各国回ってきた人、
うん、
で同じこの理論で片付けちゃっていいのかっていう話、
うん、うんうんうんうん、
そこをもともとの行動心理学の方では鑑みてたけど、
はいはい、
これでは鑑みてないんじゃないかっていうのが批判の一個っすよ。
ああね、まあなんか無理やり当てはめると別にその各国によってイデアのカテゴライズがね、
あ、まあ、
ほぼ傾向が違うわけだから、うん、うん、それはそもそもありそうだしね、
うん、
うん、それこそねもう性格診断のところみたいなこと前回話したけど、それにも似たような感じだな、
うん、
うん
まあでもそうですね、前回も今回も次回も多分一貫して言うんだけど、まあ、これ盲目的に信じるのは本当にどうかなっていうか、あんまりやめてくださいっていう、
うん、うんうんうんうん、確かにね、
結構ねこれ聞き障りにいいことってね心理学多いのよ。
ああ、まあまあ分かるみたいなでしょ。
そうそうそうそう、
分かるみたいな、
聞き障りよくてまあそうだよねみたいなことって結構あるんだけど、
うん、
割とそういうのに限って賛否いろいろあるから、ちゃんと調べてね、うん、心理学とか特に勉強した方がいいかなっていうふうに、
まあよく考えたらずれてないみたいなことでしょ。
そうそうそう、
うん、
それっぽいこと多い、ね、今回も結構それっぽいんだよね、
うんうん、まあ分かることは多いもんね。
で
普通に想像しやすいし、
直近結構流行ってる。
へえー、そうなんだ。
そのなんか会社内のコミュニケーションとかさ、うんうんうん、ダイバーシティにちょっと寄ってるじゃない、需要と許容とかもそうだけど、
うんうんうんうん、
だ結構最近流行ってるんだよね。
そうね、主張とか、まあ、そうだし、こう創造性とかもそうだよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、相手を受け入れて、
うん、
相手のことをしてもいいじゃなくて相手の考えを聞き入れるっていう姿勢が大事ですよねみたいな話になって、
うんうんうん、
まあ今の世の中流行るよそれ当然。
そうね、
だけどまあ本当にまあそれでいいのかっていうのは考えた方がいいよねっていうね。
いやー難しいですねそれは難しいよ。
そうそうそうそうそう、まあ、だからこのタイミングで出したと思うんだけど、でも心理学こんなんばっかり本当に。
そうね、
なんちゃら理論っていっぱいあるけど大体聞き障りいいから。
はいはいはいはい。
俺も最初調べてそれっぽいやんって調べて、大体その論文の中に否定意見半分ぐらいある。
わ
かるわ。昔ながらちょっと過激チックなさ、あのアドラーとか、フロイドとかのちょっと過激チックな方が賛否ないもんね。
はいはいはいはい。まあそうね、まあそれはそれでやっぱ現代チックに寄ってきてるから賛否あるんじゃないって感じはするけどね。
まあそうね、
いや、やっぱ骨はそっち側にあったわけじゃん。
そうそうそう、ね、で進んできてるから。
そう、
骨格はそんな変わんないでしょみたいな。
寝たなくなってきてるだけなんじゃないのっていうとこあるんじゃない、
骨格から先 の, その肉付きのところはいろいろね、賛否あったもんね、
そうだよね。いや、なんかこのなんかやっぱな、教養と需要引っかかっちゃうんですけど、やっぱさ、言われて受け入れられないってことがあるわけじゃない、非の意見が、なんか全然話変わっちゃうかもしれないその非の意見になった時にさ、あの需要するんだったらいいんじゃないって、まあ、その意見いいんじゃないみたいな。でもそれでもいいんじゃないって、ね、優しさだよね許容ってって思ってることも、なんか自分はそんなにいいと思わんが否定もできないから許容みたいなさ、
あ、でもねそれはね、 なんだろう、あれだわ、 ごめん本当俺の説明不足のごめんなんだけど、需要と許容はどっちもプラスっていうかさ、
あ、まあそうですね、
意見出してプラスの時はの対比として出してるだけで、マイナスの時の対比としては需要と許容は当然なくて、
ね、
否定するにしても需要した上で否定しましょうって話になってくるっていう、ね、
いやー、なるほどね。
相手なんか頭ごなし良くないよねって話なんだ、純粋に。
なるほどね。
だから例えばタイガがさ、例えば本当、例えばだよ、あの犯罪っていうか物盗むのっていいよねって言ったとするじゃん、俺は物盗むのって良くないよって思ったとしたら、タイガの意見に対して、いや物、お前物盗むの OK なんて考える気狂ってるやめちまえよみたいなのは良くないけど、なんでそう考えたかまで深入りした上でお前の意見は俺は受け入れられないよっていう考え方をしなきゃダメだよ、否定するにしても。
なるほどね、なるほどね
っていう話なんだよね、否定の場合は。なんでそう考えてんのか、なんでそう思ったのかまで考えてこそ否定も重要もできるはずだみたいな。
はいはいはい。
許容はそこまで考えてなくて頭ごなしに肯定っていうかさ、じゃあそれでいったらしい、頭ごなしの否定になると、まあ、お前バカじゃない、
なるほど
ね、で終わっちゃう、それがないよねっていう話、
なるほどね。難しい時代になったもんだね本当にね。
否定するときも、まあ一旦相手がなんでそう考えたのかまでは考えてあげましょうっていう、ことで否定に、まあ、何、意味のある否定になるよっていう、
なるほどね。
俺はそれを聞いて、あ、なんかこれ言いたいだけなんだなと思ったり。
わかるけどね。いや、それ聞いて、まあまあ、確かに今の時代にもマッチしてるんだよな。
そうそう、今の時代っぽいよね。結論、なんかね、すげえ思うもん。これ結論ありきだなっていう。先に結論書いたっしょって。
いいんじゃない、なんか、伝えた、これいいんでしょ、伝えた。いいことはまあいいんじゃないですかっていう。いいことはいいんじゃないですかっていう。いいとこは取り入れていきましょう、
そうね。
わかるよ。
すごい、だからなんかね、まあ、腑に落ちるし落ちないしみたいな。
いや、仕事してたらほんとね、内発的動機づけもわかるし、開発的もわかりますよ。マジでそうだもんね。やれ、やってほしいって言って、やってもらったらやっぱ、何も、創造性がなく返ってくることが多いですから、
だからそのね、ミスしてしまった、このマネジメントの理論とかでもね、ミスしてしまった人に対して、まあ、なんてミスしたのかまで、まあ、重要なところだよね、
わかる、
やるよね、深掘りしましょう、ただ頭ごなしに怒れちゃうだけじゃダメですよ、んだけど言いたいだけやん
いいじゃねえの
言いたいだけやん、別に間違ってると思わないけどね。
そうね、
なんかすごいね、なんかね、釈然としないところはあるの、まあなんか、しこりは残る、
うんうんうんうんうん、
概ね間違ってると思わないけどね、
なんかやっぱね、まあすっげえ正しいし理解するしね、まあ、流行るのもわかるし、だから、うん、なんか現代に生きることの難しさをなんか学んでる感じがする
わ。あ、でもそうかもね、うん、それあるかもしんないわ。
なんかね、その需要もそうだし、
うん、
なんか昔のさ、あ、これも全然違う、なんかベランメイみたいなさ、
江戸っ子
なんかもう昔はもうでもいいとか、もう別にもうぶつけていいじゃんみたいな感じだけど、やっぱ全部一回全部抜き合って入れなきゃいけない辛さとかさ、
うん、
なんか一行程増えてる感じとかっていうのはやっぱりなんか現代に生きる生きづらさとかさ、
うん、
感じてる人も多そうだなって思うし、
うん、
そう、それはなんか思うんだよな、なんか やれと言われてやらせるわけにはいけない時代というかさ、
うん、
いやそれは全然正しいのは分かるんだけど、あ、うん、結構やっぱり生きづらいかもねみたいな、
うん、
単純な一個人ですね、
うん
うん、
多様性ってすげえ簡単に言うけどさ、
うん、
多様なものを一旦自分の中に受け止めるっていうワン工程がすごいなんか、
うん、
俺にとってはストレスフルだなって思う。
そうだね、それすごい思う、うんうんうん、だそれはね、う正しいことは間違いはない。
そうそう、多様なものを受け入れる姿勢自体が間違ってたら全然思わないけど純粋に俺がストレスだなって思う。
なんかすごいこう、あ、普通にパッてなんかさ回路がさ、
うん、
少なくて生きることってもう無理なんだなって思うじゃん、
うん
うん、だからそこがまだ受け入れられてる自分と、あ、それがもうこういう社会において弾き出される人もすごい多いんじゃないかなって思っちゃうというか、うん、そんなに受け入れられない、受け入れられる人ってそんないるんだっけみたいなね、
うん、キャパが、うん、そんなない、
そうそうそうそうそう、いや本当そうだと思うのよ、
受け入れのキャパがなんかもう持たないやって思っちゃう、
うん、
なんか一個のプロジェクトでリーダーやってくださいって言われてさ、うん、やった時にとかに、
うん、
いろんな人の考えあってさ、
うん、
全部受け止めらんないもん、
多様性いいよなーって。
そうそう、結局1個選ぶとかはさ、
うん、
仕事上できるんだけど、それぐらいは、
うんうん、
ただあなたの考えはこういう何かがあるんですねみたいなの1個1個全部受け入れらんないもん。
そうそうそうそうね、うん、だからなんかどこまで広がるんだろうって、なんか今のさ自分の目に見えてる範囲っていうのはなんとなく分か、ね、受け入れられそうだなって思うけど、あれそれが全開放した多様性の時ってもっともっと多いわけじゃんってなってくると、ああ自分のキャパはどこまでなんだろうかっていうのは
ね
どっかで限界が来る、そう来る世界だなと思ってるから、うん、あんまり広げないでいただきたい。
俺もだって今でも結構限界感じてるとこあるから、
うん、
これ以上ちょっときついなみたいな、
ね、自分の気遣いの範囲なんかさ、ふとね、
うん、
来るときあるじゃん、あらあら、あ、ちょ気遣えてないみたいな。その時ってもうそれで自分が責められるのって超つれえと思うよね、
うん、
うん、自分にも限界あるぜってさ、
ね、
うん、
その中でね、なんかちょっとさ認めらんないっていうかさ、
うん、
その許容になっちゃうとかさ、
うん、
逆に否定になっちゃう時にさ、
うん、
なんで受け入れてくんないんですかって言われて、うん、それがさちょっとさ
ちょっと自分のタイミング待ったわみたいなさ、
めっちゃあるから、うん、そう、そこ確かにね、
うん、
思うね。現代社会結構そういうところが生きづ、なんか生きづらいっていうか、そう、ある種めちゃくちゃ難しい、
うん、なんかもう黙って生きるっていうことは正しい、なんか自分の中の最高到達点になるかもしれないよ、
うん、
最後に行き着くのはもう無言と。
でもなんか超初感なんだけど、
うん、
っていうと今までの形ってすげえみんながみんなさ、
うん、
ストレスフリーだったんじゃないのって思うんだよね、どっちかっていうと、
はいはい、発散型のね、
そうそうそうそう、
うん、
今のこの多様性って逆にみんなストレスじゃないっていう、一様にストレスじゃないっていう、
うんうんうん、そうね、
だからなんだろう、どっちの方が本来の人間、まあ、心理学結構本来の人間はどうあるべきかみたいな話が多いけど、俺本来の人間どっちかって言ったら、
うん、
この選択理論じゃない方だと思うんだよ、
うん、
これってすごいなんか理想が高めにあってさ、
はいはいはい、
人間っていうのを思考の存在にしたら壊れてきみたいな、
はいはいはい、超理性的に考える
とってことでしょ、そうそうそ
う、
本来の人間が何一番もう何にもストレスも感じない、
うん、
自由な姿って言ったら、
うん、
需要じゃなくて許容で済ませて、うんうん、自分のストレスはほどほどにっていう方が本来なんじゃないのとは思っちゃう。
確かにね、こう生理的には多分そっち
だよね、そうそうそうそう、
うん、 そうなのよね。
そっちで考えると心理学って結構もともとがさ、
うん、
人間の心理はどうあるべきかって話だから、うん、選択理論っていうのはなんかそこにすら背いてるかなって思っちゃう。理想を追ってるか哲学でどっちかっつったらみたいな、
確かにね。でそこにいかに近づけるかみたいな、
そう哲学の理想に近づくっていう話であって、
うん、
人間の心理の状態的にこうあるべきだよねっていう姿とはまた違うよなって思っちゃうから、
うん、まあわかる、すげえそうだと思う、うん、そうだよな。
今結構だからその心理学的には全員全員ちょっとあんまりいい傾向じゃないのかな、多様性多様性っていうのは、それはね、あの心理関係なく生きやすい生きにくいは、
うん、
あれだけど心理学的には結構なんか辛いとこあるのかなって思っちゃう。
確かにね、なるほど、行き詰まってるわけですね。
まあ、タイミングもいいんでね、選択心理理論今回迷ってたけど、まあ前回言うべきだったけど、うん、まあ俺はあんまり信じてないっすわっていう。
まあ哲学ですね、なるほどね、じゃあ次回はラストですかね。
ラスト、
はい、お願いします。じゃあ締めていきます。
はい、
世界心理学談笑中 SSD ラジオお便り募集しております。番組の、感想や相談などなんでも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199にアットマーク gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。ありがとう。
南さんでした。